男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はですね、まあ年末年始、
はい、年末年始、はい、もう僕らテレビしか見ませんでした。
ラでいいですか？僕はそうですけど、
はい、もうそれはもちろん、ずっと格付けしか見てません
そんなずっとやってないですけどね、はい、ずっとやってる番組じゃなかったですけど、はい、行きましょうか、はい、
まあ、映画とかも含めてですけど、
うん、そうですね、いろいろコンテンツを見てきたので。
僕映画見ましたよね。
あ、見ました、ね、やった。
年始か、
はい、
パッドマン。
あ、いい映画、インド映画ですよね。
これはね、
はい、
まあ本当年始に見たんですけど、
はいはいはいはい、
これ良かったよ。
いい、あのね、そこら辺の話もじゃあお祝いしてきますか。
はい、お祝いね、
はい、お祝い、はい、
では岩崎さんどうぞ。
はい、ということで年末年始ですね、まずいろいろコンテンツ触れてるとは思うんですけど、
はい、
まあ、テレビ、漫画、映画みたいなことが僕大きく3つございまして、
はいはい、
そこら辺のコンテンツを振り返っていければなと思っているところでございますけれども、はいはい、テレビ、池田さんでも何見てんだろうな。僕結構見たんですよ今、うん、ピックアップしてるだけでも面白かったのが、
はい、
15番組、20番組ぐらいありまして、
はい、一気にバーッといける。
いいですか、
はい、
紅白歌合戦、孤独のグルメ、ナレーター有吉、千鳥テレビ、東西ネタ合戦、 M1 アナザーストーリー、滝沢カレンの分かるまで教えてください、平成ネット誌、愛席食堂、空港ピアノ、おしゃべりおじさん、YMO、細野晴臣さんの、ね、イエローマジックショーという、あと母変えるというドラマですね、はい、今ピックアップしてきました、
はい、あとテレビ放談とかも、
あ、そうですね、新春テレビ放談もあったんですけど、新春テレビ放談僕はあんま面白くなかったんで、
今年なんかね、
うん、
まあまあまあまあまあでした
けど、まあまあまあまあ、
テリーとか欲しかった。
テリーと品田秀夫ですよ、品田さんね、はい、日経エンタのね、編集長は、
あれね、ただクーちゃんがむちゃくちゃしてたっていうだけですよ
そうね、変な方向、変な方向。
ごめんなさい、クーちゃんって今言ったことをお詫びします。
クーちゃんって芸名ですよね、でもね、あの人ね、確かね。
そうだっけ。
合ってます、合ってます。クーちゃんさんです、
はい。
ということなんですけれども、まず、じゃあさっきもちょっと話しましたけど、紅白歌合戦の話をちょっとしましょうか。
はい、
紅白、でも池田さん全然見てないです
よね。紅白撮った。
撮ってはいる、5時間ぐらい。
俺がこれから見るにあたって、はい、ここっていうのを教えて。
後半ですね。
あ、そう、いきなり。
はい、
まずじゃあ1時間ぐらい飛ばしてい
い。オープニングの映像を見ると面白いと思います。過去のね、あのヒットソングとか、はい、
それだけ見た。
あ、見ました見ました。
なんか、はい、去年も、
はい、
凝ってたと思うけど、うん、今年もなんかその、はい、平成を振り返るみたいな映像と、うん、あと実際の出演者が、
そうですね、まあ、お茶の間で、
はい、見てるみたいな感じの映像で、
はい、
まあやっぱああいう凝ったやつってなかなか見れないよね。
そうですね、
まあもちろんそのちょっと小粒なスターいないなみたいな気持ちもありますけど、うん、ああいうものってなんかちょっと海外の、
はい、
アワードの頭につくみたいな感じもあるから、ね、うん、ああいうのを頑張ってほしいよね。
ね、あそこら辺の映像の出しどころ、出しどころというか NHK としての腕の見せ所みたいなところでもあるし、
うん、
今年は何だっけな、結構ね有名な CM ディレクターの方かなんか作ったんでしたっけ。
そうなんだ。
で音楽はスタッツさんっていうあの星野源さん の, 最近の曲でも電子 MPC っていう、
はい、
電子的なドラムみたいなのを叩いてる方が作ってらっしゃる、
はい、
いい感じですけど、でオープニングとでオープニング見た後はもう後半で結構なだれのようにそれこそ星野源さんとか椎名林檎さんとね宮本浩次さんとか、
うん、
あと米津玄師さんとか、
はい、
そこら辺のパフォーマンス、パフュームもすごかったです今年も。
あ、去年は何だっけ、ビルの上でで
したでした、
やって渋谷だっけ、
はい、今年は横浜アリーナかな、ライブ、年越しライブを彼女たちはやっていたので、
はい、
そこから中継だったんですけど、
うん、
いわゆる、ね、ライズマティックスが作るこういろんなアングルからこうリアルタイムにこうそのステージで行われているものの空間をグイングイいろんな角度で見せるみたいなことをやってる、
はいはい、
だからあれはライブ会場でもそこができるんだなっていうことがちょっとびっくりしましたね。NHK だったらね、紅白用に作るんだったらばその構築された空間でいろいろカメラ構えたりとかすればいい話なんでいいんですけど、
うんうん、
今回本当にお客さんがいらっしゃるライブ会場でそれをやったので、
うんうん、
ちょっと衝撃度が強かったですね。
なるほどね。
あと米津玄師さんは徳島にある大塚美術館、
はい、
でしたっけね、はい、っていう、世界各国にある名画とか彫刻作品とかをの、レプリカ、
うん、
なんていうんだっけな、金属的に作ったあの作品を展示している美術館の中にあの聖堂が再現されてるんですよね、
うん、
そこにあのずっとわーってこうろうそくみたいなのを置いたりとか、
うん、
あとはあの教会の方的な方が修道場の方みたいな人が並んでるみたいなところで歌うみたいなパフォーマンスのスタートからすごい続々と鳥肌立ちましたし、
うん、
最後の何ですかね、お祭り感、さっきもちょっと話出ましたけど桑田さんと、うん、桑田佳祐さんと松任谷由実さんと、うん、あと北島三郎さんがね今年 5年ぶりですか、うん、
はい、
もうなんか引退するって前言ってた気がするんですけど、
まあまああれじゃ特別にってことですね、
復活されて、まあ、あれも赤でも白でもないみたいな感じの感じですかね、
うん、
祭り歌って途中で祭りも歌ってましたし、うん、最後には3人がコラボレーションするような形で、
いつかさ、はい、紅白歌合戦だけど、はい、もう勝ち負け決めないみたいな時代も来るのかね、
なると思いますけど、ね、
来るよね、
でここ数年多分あれ今年は白が勝ったのか今年は白が勝って、
うん、いやだから多分、はい、番組の構造上そういうのを残さなきゃいけないっていうだけなんだろうけど、
うん、
まあ、もはや形骸化してるじゃない。
そうですね、椎名林檎さんもどっちでもないですからね、
見たい、見る、見せるためのなんか軸になってるのかね、う
ん、なってんの
最後なんか閉まらないからそうなってるみたいなこともあるじゃない、
ね、でも良いお年用でいいですよねあれね、
でも何らかしらの無駄な喜びみたいな、はい、アスリート感みたいなの出さないと
はい、はい、
なんかね、お笑い番組で元旦かなんかにやってた、はい、うん、東西お笑い合戦みたいなの
が
あって、
はいはいはいはい、
でそれも勝ち負け決めるんですよ。
やりましたね、東西ネタ合戦、
はい、TBS のやつもそうだし、はい、NHK のやつもやっぱ勝ち負け、うん、東西で決めるわけ、
はい、
だけどもうどうでもいいじゃん別に、
うん、
でどこで取るかによって勝ち負け決まったりとか、
はい、
であの分析をさ、うん、こっちも見てるとうっかりしちゃうじゃん、
はいはいはい、
やっぱ結局あの一発ネタみたいなお家が目玉に来るものの方が強いかなとか、
キャラも強いとか
くだらないこと思って、はい、ああバカバカ やっちゃったみたいな、
違うっつってね、
巻き込まれてる自分がいるんですけど、
はいはいはい、
なんかあれ新しい方を考えられないかね。
そうですね、
もう大変だって、その NHK のやつなんかはさ、はい、くじ引きで、うん、客席の中から3人選んで、はい、その3人がその東西どっちか勝つかを決めるっていう、
あの色モネ屋的な、
色モネ屋のみんなにさらされるパターンっていうのは、はい、超怖えと思ってあれ台本があるとしたらすげえなと思ったけど、でそれ意味ないじゃん。
そうですね、お客さんにプレッシャー与えるだけですね、うん、
でコメントも、まあ、でもちょっとその客との絡みが取れるっていうのはあるとは思うんですけど、はい、
うん、
っていう無駄な心配させられちゃうんですけど、なんか工夫できるような気もするけど、まあ、AI が決めるとかもね、多分もうじきなんかそのくだらない流行りが、でもやっぱ人を入れたいよね。
M1 で、まあ、なんか結構その、あのお姉さん、審査員のお姉さん、
神奈美
さん、あれ、ね、お子さん問題でもちょっといろいろ話題になってましたけど、はい、あの方がいらっしゃればいらっしゃる分の面白さってやっぱりあるじゃないですか。
だから評価っていうのは、はい、基本的にエンタメなんだよね。
そうそうそう、評価自体がエンタメ。
その本当に勝ったか負けたかは、まあ、M1 の場合はちょっとそのね、決勝戦までいられるかどうかは結構大きいけど、はい、
うん、
そう、まあ、ちょっとそのね、まあ、勝ち負けは、うん、あのだからどうしてもやっぱ年末年始のさ古典的な演出、
はいはいはいはい、
あと深夜の全くそういうの無視した演出と両方垣間見れるから、
はい、
不思議ではあるよね。
そうですね、
懐かしいなとか言いながら、うん、ここで終わるなみたいなのがあったりしてあとごめんなさい、他何かありますか。
そうですね、古典的、まあね、年末年始基本的にはね、あのそれまでにやっていた人気コンテンツ、うん、アンナチュラルの再放送やったりとか、うん、おっさんずラブをずっと放送したりとかしてたんですけど、うん、結構新しい枠組みというか、あの年末年始だからこそチャレンジできるというところが多分いくつかあって、うん、滝沢カレンの分かるまで教えてくださいっていうのが、はい、テレビ東京の2日の深夜かなにやっていたんですけど、これ滝沢カレンさんっていう、まあ、なんて言うんだろう、出てくるだけで面白いというか、うん、何を話してるのかよく分からないみたいなキャラクターの人が、そのある各分野の専門家の方をお呼びして、うん、いろいろ教えてくださいっていう番組なんです、
はい
で、あの岩下久美さんってハコちゃんって呼ばれてる TBS ラジオではおなじみの、はいはい、まあ、江戸とかね、あの伝統芸能に詳しい方に、はい、まあ、大晦日の正しい過ごし方、正月の正しい過ごし方とか聞いたりとか、あとは春風って、春風じゃないや、あの講談師の松野神田松之丞さんに、講談ってどういうものですかって聞いたりするんですけど、そのやっぱ枠組みが面白くって、まあ、その質問だけでも面白いんです。すっとんきょうな質問を飛ばすんで、これら辺で面白いんだけど、そこにちゃんと、額を入れてくるんですよね。僕も知らない大晦日って、昔は大晦日ってどういうものだったのかってことも学べるし、講談と落語ってどういう違いがあるのかってことも学べるっていう、情報番組としてのフォーマットがありつつ、滝沢カレンさんを聞くことによってずっと常に笑いが続けるっていう構造がすごくうまくできてるなと思って、
今のテレビマンの理想じゃない、情報と笑い、
そうそこの両立をしていて、でこれ比較する対象として、僕その次の日に、内村さんと滝沢カレンさんの番組があったんですよ、はいはいはい、がトークを繰り広げるって番組があって、それはなんかよくわかんない、ちょっと人気のある一般有名人の方をお呼びして、うん、一緒になんか相席っていう形で、トークをする話だったんですけど、はいはい、その有名人の人に僕全然興味がないので、
例えばどういう人、
誰だっけな、もう忘れちゃったな、
水川さみとか、
あ、いや、あ、見てましたか、
はい、
はい、そう、全然興味がない有名人の方がいらっしゃって、はい、その個人的な、ね、お話とかを聞くっていうところで、かつそこにねツッコミが入っちゃうんですよ、うっちゃんと、あと、誰でしたっけ、
ロブシコプシの吉村さん、
さすが見てるな、そう、その2人からの常にその滝沢さんが変なことを言っちゃうと、そこにツッコミが入るってこと
で、最初の番組の方では、はい、まあ、そのカレンさんと、はい、そのゲストの人だけだから、でゲストの人も、はい、まあ、割とこう格式とか見識のある側の人だから、まあ、突っ込むというよりかは、はい、自説を、まあ、普通に喋ってっていうとこだから、
でしかもそこを見ている小峠さんと矢作さんっていう、
一応いるのね、
そうです、ツッコミ担当が、あのワイプで映ってて、そこでところどころ突っ込むっていう、
直接は絡まない、
そうなんです、なる
ほど、
だから直さないんですよ、滝沢カレンさんが全然
泳がせてるのね、
そう、あ、まさしく泳がせる番組として、うん、すごく構造として面白くかったです ね、
なるほどね、
結構なんかそこの形式って、多分うちついていっていいですかも、うん、あれじゃないですか、あの一般人の方にインタビューしていって、はい、それにディレクターがついていって、そこを流れていくところを矢作さんとかビビる大木さんとかが見ながら突っ込むみたいな、あの形式、あと U は何しに日本とかもそうじゃないですか、はい、
まあ、テレ東のね、
あの形式の新しいバージョン、かつ情報的価値もあるものを、はい、作ったという意味で、すごく、
まあ、そんな特別かって言われたらちょっとわからないけど、はい、まあでもいいよね、その、
そうなんですよ、
なんかこう構成しようって思わなくてもいいっていうか、
うんうんうん、
まあ本物っていうのがね、はい、あるんだろうけど、まあ、ちょっとごめん話一個忘れてましたけど、
はいはい、
やっぱ水曜日のダウンタウンのクロちゃんドキュメントについて、もう散々みんなこすってると思うから、はい、まあ、それを踏まえて、なんか関わりのありそうな番組ありますか、
あのリアリティはすごかったっすよね、僕ね、皆さん多分意外と突っ込んでないところをちょっと話したいんですけど、いいですけど、ですか、そのリアリティって意味で孤独のグルメって見ました、
あ、なんか生放送だった
んですよ、そうなんですよ、年末に、それ
は去年もそうだったかな、
あ、そうだったんですか、うん、僕ちょっと衝撃を受けちゃって、あれ僕リアルタイムで見てないんですよ、うん、紅白見てたんで、
はい、あれが2年前か、
そう、はい、あれはあの、ま、形式としては京都と、名古屋に、はい、井の頭さんと松重豊さんが行って、はいはい、そこを回ってきた最後に年末は東京で過ごすっていうドラマがあるんですよ、はい、それぞれの場所の時間で、最後のところで、はい、なんか生中継して浅草の浅草寺の前のところのなんか建物かなんかで伊藤四郎と松重豊がトークをしているっていう、はい、でその京都編名古屋編奈良編かなの合間合間でそのコントが生放送で繰り広げられて、
あ、最後だけじゃないんだ、ちょっとずつやって
曖昧、一番最初と途中で出てくるんですよ、
その思い出してるみたいな感じで、
そうで最後は生放送でうなぎ食ってるんですけど、うん、理由、あの孤独のグルメって構想としては、まあ、シエさんがあのご飯を食っているところで妄想でいろいろこれこういうところが美味しいなとか感動したなってことを話すっていうその構造になったんですけど、
これこれ、
それをリアルタイムでやったんですよ、
え、それどういうことなの、
だからすごいんです、
生声じゃないんだよ、
生声じゃないです、
妄想なんだよ、それを撮ってんだ、
そう、事前に撮っている音に合わせて松重さんが動くんですよ、
はい、
ちょっとびっくりしちゃって、はい、その後ろでしかも二重構造になってて、うん、松重豊が前にいて、その後ろで伊藤史郎がいて、その横に原作者の久住さんっていう、いつも孤独のグルメで言うと、はい、実際に食べて感想を最後に言うおじさん、
はい、本編終わった後におまけコーナーみたいな、
そうおまけコーナーでこれは本当に美味しいですねってことを話すんです、うん、その人とプロデューサーさんが一緒に飯食ってるんです、
プロデューサーもいるん
です、そうそう、でそれプラス多分俳優さんなんですけど、うん、一般客みたいな感じで、はいはい、何も喋らないでアクションだけでその楽しんでる様子を表現する人もいるんですよ、
はいはいはい、
っていうリアルタイムドラマを、うん、しかもナレーションを当てるってすげえ難しいじゃないですか、音声に合わせてやるって、
そうね、まあだから割とちゃんとやってるってことね、正確にね、
それをちょうど合わせてやってるっていうのに僕はこれリアルタイムで見たかったなと思いました。
あ、でもあれだよね、その年末もさ、はい、大晦日の時にさ、はい、そんなめちゃめちゃ丁寧なことをさやってるってのは、まあでもね、紅白もそういう意味では
そうですね、
リアルタイムだから、うん、まあ面白いっていうか、
はい、
あのまあだからさっきちょっと悪く言ったけど、うん、結果がわからないって意味で、はい、まあ、紅白どっちが勝つかみたいな、ね、
そこの
一応そういうね、薄くはあるけど、
そうか、そこだけが台本でもリハーサルでもないことなんですよね。まあマストという意味にサプライズ登場は台本になかったらしいですけど、
あ、そう、
はい、
なるほどね。もうでも孤独のグルメちょっと面白いそうだね。
でも年越しはしなかったんですけどね、実はこれでは。孤独のグルメの後にジルベスターコンサートっていう毎年やってる、はい、あのオーケストラのコンサートで年越しはしたんで、
ね、
はい、松重さんはどこで年越ししたんだろうなとかちょっと気になりましたけど、
なんかありますか。
あとはそうですね、あの YMO の番組があって、これもぜひ、あの多分これから再放送とかもするんじゃないかなと思うんですけど、うん、作品を知った YMO のすごいヒットしたアルバムの、作り手の方々、それを YMO は本人じゃなくて、後人の大山田圭吾とか、あと砂原義則さんってあの電気グループの初期メンバーとか、あと当時のエンジニアの方とかが、うん、その作品の素晴らしさを語りつつ、その作品がどう作られてきたかっていうのを再現しようっていうのをやってるんです。
ああ、じゃあそれを何、そのコントみたいに、
ね、コントという本当にドキュメンタリーチックに、はい、で実際その正式な形を知ってるのはその3人しかないじゃないですか。
まあそうね、現場にいた人はいるかもしれないけどね、
その3人以外の人たち、その現場にいたエンジニアの方とか、当時はね、シーナ&ロケッツの鮎川さんという方も実は演奏で参加してたりとかして、はい、その鮎川さんとかも実際出演されて話したりとかして、よりその当時の音を再現しようとするんですけど、その機材の量とか半端ないわけですよ。
そうで、まあ、あと古いからね、
そうそうそうそう、
今のものじゃないから逆にその高いみたいな、
そうそうそうそうそう、今もう一面そういう空間の中で、その、まあ、第一線の方々ですよが、ああでもないこうでもないってやるのを見つつ、今の時代のその YMO の遺伝子を受け継いくっていうか、 YMO の影響を受けたアーティスト、サカナクションの山口一郎さんとか、僕好きなオドルっていう、ミュージシャンの森山さんって方とかが、YMO について語るっていうのを並行する番組をやって、でその後にその YMO の3人がとことんコントでふざける番組を流したんですよ。
あ、そういう構造になってるんだ。
そうなんです、 YMO のドキュメンタリーをやった後に、はい、細野晴臣イエローマジックショーっていう、前1990年代かなに第1弾をやったんだと思うんです、うん、細野さんを主体としてコント形式でなんかまあ本当ふざけ続けるみたいな、で合間に細野さんの音楽がかかるみたいな、うん、それをやってたんですけど、今回はそれの現代バージョンで星野源さんとか、あと宮沢りえさんとか水原希子さんとか、今の第一線で活躍されている方々と一緒にコントを繰り広げたんですけど、そこになんと、うん、高橋幸宏さんと坂本龍一さんが出演するっていう、
なるほど、
まさかの YMO 共演っていうのがそこで行われるっていう、うん、
まあ、イエローマジックショーだからね。
そうですね、でもちろんナレーションもイブマサトさんですよ。
ああ、
成功賞、
成功賞、
そこら辺の豪華さをこのくだらない感じで使うっていうのも
撮ったよ。
あ、どうですか、うん、合わせて
見ましょう、
見ていただくといいかなと、
はい、
思います。他にもいくつかあるので、まあその紹介だけね、後ではい、そこからと思いますが、
わかりました、
はい、
いやだからさ、もう、うん、見るものってさ、なんかめちゃくちゃ多いからさ、うん、ちょっと僕は思ったのは、
はい、
正月は、うん、正月にテレビ見た方がいいと思うんだよね。
あ、やっぱね、その間にね、そ
なんか録画で見るには、はい、まあ、なんかなんとなくそのムードを、うん、背負ってるじゃない、なぜかわかんない、
正月らしさ、
ね、ここでなくてもいいものももちろんあるんですけど、うん、なんかここでないといけないこの時期、うんうん、からなんか最近さ、テレビの番組表って本当にいるのかなってちょっと思ったりするじゃないですか、はい、よくそれは投稿とかにもあるわけですよ、うん、そ
のあいつでも見れるようにしてほしいみたいな、そうそう
そう、番組を最初から見たいと、
はいはいはい、ドラマとかね、途中で追っかけるみたいな、
だけどどうしてもさ、番組表があってさ、時間軸で流れてるから、うんうんうん、こうなんか YouTube とか慣れてるみたいな、そのテレビ放題でもそんな話があったと思うんです
けど、ネットフリックスとかそうですね、
なんかそういう風な、なんか意見がある一方で、はい、やっぱり今見るとか、うん、その空気みたいなのがあるじゃない、うんうん、でこういうのなくしてってもいいのかなっていうのが一方だと思うし、うんうん、そういうのがある意味もあるなとか、うんうん、なんかその辺両方大事にしていくと、うん、これいきなり Amazon プライムで公開って言われても、はい、ちょっと触手が伸びないパターンもある、
一気に12回とかやりますからね、普通にね、
だからやっぱちょっと今である意味っていうのを、うん、何かやっぱもらえないと、うん、こっちも付き合ってらんないみたいなところがあって、はいはい、なんかその辺はあの単に味が濃いとかさ、うん、話題性があるだけじゃなくて、うん、今である理由というか、うん、だってね、こうやっぱ東西対決とかをさ、はい、ポッとやるよりやっぱ、うん、おみそかとかね、年始とかにやる方が意味がある気がするじゃない
です
か、
うん、そうですね、コミュニティ
ーに、もちろんそういうのは全部なくなる世界もあるんだけど、うん、ちょっとなんかそういうことを感じたので、うんうん、もう正月の番組全部消そうと思ってたんですけど、まあ、とりあえず今紹介されたんでそれは見ようと思います、うんね、
あれはないです、あの新年間ないです、 YMO の番組は新年間ないです、
あ、そう、
うん、いつ見ても大丈夫です、
そうか、
じゃあずっと僕撮っとこうかなと、
なるほどね、はい、ちょっとそれ見ますよ、
はい、
はい、ということで、あの映画の話もありましたけど、はい、まあ、ちょっとこれをまたいつかね、
そうですね、
はい、しましょう、
お祝いしていきましょうか、
はい、パッドも面白かったですよ、
はい、
見た、
見ました、見ました、
あ、よかったよね、
うん、公開当初に見ました、
あの最後の流れとかは、
うん、あの、いやもう泣いちゃうぞ、
らしいよね、
ボヘミアン・ラプソディーです
よね、あ、そう、
あ、ボヘミアンは見てない、
見てないんだよね、
ボヘミアン・ラプソディー見たいなと思いました、
マジで、
はい、
あ、そう、まさかそう繋がると思わなかったけど、わかりました、はい、じゃあちょっとまたね、映画の総括なんかもね、うん、行きたいと思います、はい、ということで、年末年始テレビ地獄編の話でございました、はい、では、池田と
矢崎でした。